7月の頭だというのに記録的な猛暑が続いております。こちら大阪でございます。収録しておりますのが7月1日でございまして、今日7月1日は大阪は最高気温が39度だということで、コロナにかかっている方も外の気温と変わらないな私の体温というような感じで、普通に過ごすことが できるんじゃないかなと思いますけれども、もう熱中症ですよ、ほぼほぼで、今日もですね、八幡愛さんの街頭演説を生配信をするということで、15時に阪急京都本線の水瀬駅という駅がございましてね、これ大阪と京都のちょうど間ぐらいですけれども、サントリーの山崎っていう蒸留所がありますが、そこのすぐ近くですよ。でそこでやるというので、私とウォール・ハルナの2人で機材を担いで、阪急京都本線に揺られて、向かってたわけですが、途中でメールが来まして、外線中止だと代わりに自由自在の収録をその場でやれないかっていうね、どの道自由自在の収録はやるつもりでいたんで、いやいいですよと、どういうことかなと。でまあついてみたら、駅の真ん前に保育園がございまして、ちょうどお昼寝の最中らしくてですね、そこの前でスピーカーをでこうガンガンやるわけにはちょっといかないということになり、で、生配信なら地声ですから別にスピーカー使わないので何の問題もないということで、その自由自在の収録と自由自在の収録ができたんで、だったらちょこっとだけ生配信もやってていいんじゃないかっていう話になりまして、木陰で佇む八幡愛がいろいろこうコメント欄を拾いながらフリートークを展開するという、これ本当に選挙戦なんだろうかと思うようなこう非常に気楽な番組を お届けしまして、でなぜか私も愛の手を入れるような形になりましてですね、ちょっと出演したんですけれど、ただもうそのね、あそこ島本町ってとこなんですけど、大阪市内よりは幾分気温低いですけど、それでももうやっぱり地獄の暑さでございまして、今日はでそんな話からお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 F スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は私榎田新右衛門と、
はい、もう今日は暑すぎて外線車の中が軍用車みたいになってました前島です。
島本町も良かったです。愛さんもなんか普通の感じがいいですね。春菜です。
はい、ここへ来るまで、会社 と、ボラセンといたんですけど、ずっとクーラーの効いた部屋でいました。
いいな
エイクです。
そして、南国九州にいるのはこの人です。
はい、前島さん、前島くん殺しに来ます。キラウヤユウコです。
あ、もうついに本性を、
なんかもうこれ決定的に亀裂がここに起きたという、
そう、なんか何も恨みを買うようなことやっていないんですけど、
やったじゃないか。いい勝負ってなんだよそれは。
やっぱりミッドナイト聞かれてるという、
もう毎回聞いてるわさ。あ、
なるほど。ということでいよいよこういうことになってしまいましたですね。
そうですね。
昔で言うと歌丸公演優のようなですね展開になっていくのか振り返りましたね。はい、ということでお送りしてまいりましょう。九州熊本は今日は最高気温どれぐらいだったんですか。
ちょっと見てないですけど暑かったですよ。
あ まあ、今台風4号が発生しておりまして、あの台風というのは南のね、その海上の熱を奪い取って、上昇気流となってうわーっとそれをこう吸い上げて、で地球のそのまあ回転に応じてその風というのが流れてきますんで、でそこからこういい加減流れたところで今度降りてくる下降気流になるんですね。その下降気流というやつが高気圧ということです。であのちょうど太平洋高気圧に覆われているこの日本列島、台風からこうあの台風が吸い上げた熱を、この高気圧というエアコンの室外機が、日本列島の上空 に座っているということで、この太陽の光とともに熱風がこう吹き下ろしているということで、それは暑くなりますよね、ということで気象
を変えてみました。寝汗かきませんか皆さん。ちょっとすみません、話しまったと言いますが、
自分は家でも暑すぎて23度、あと風はマックスにして、あの朝まで使いっぱなし寝てますね、もうね、
エアコンで。
あ、でも、寝汗はかかないんですか。寝汗かきません。
あ、でもあれですかね、朝起きたらジメジメしますね、でもね、
あ、ジメジメしてるんですね、やっぱね。そう、あ、でもクーラーじゃないんだ、すごい。
いや、クーラー、
クーラーですよ、
23度。
あ、クーラーで、ね、あ、そうなんだ、
はい。
ちなみにあのウォールハルナーはですね、いつもね長袖をね着込んでるんですよ。
着込んでるんです。T シャツ1枚に、はい、あの上にあのちょっと長袖を着てるだけです。
暑いですね。
あの
暑い
よね。見るからに
違うんですよ。あの
日差し違うんです。
いや、あの日差しって、ね、日差しってね刺さるんですよ、あの紫外線が。あの最初はいいんですけど、最近ちょっと外出ること多くなって、チクチクチクチクちょっと痛くなってきたんで、
これ肌がね。
だから布1枚あると、
なるほど、違うんです。
ちょっとあの楽という。
そう、なるほど、はいはいはい。
エッグさんどうですか。そ
こ、あ、私エアコン効かしてますよ。
ですよね、
はい、でしょうね。
そっか、
まあ、26度ですけどね、設定
無理です、暑すぎます、
はい。ちなみに僕は扇風機の壁を風を浴びています。
扇風機の壁を、
壁を、
壁を
そうですね、
偉いな、扇風機なんだ。
ボールハルナ
です、ね、そうですね、風を浴びています、はい。
ではお便り紹介していきましょう。今日はもうあの選挙戦ですので、選挙関係のお便りがわんさか来てますので、
はい、
福岡県福岡市からいただきました。54歳会社員兼大学講師、ラジオネーム隣のドロロ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
選挙戦本当にお疲れ様です。これまでのボランティア活動の思い出や記憶に残るエピソードなど教えてくださいということで。そうですか。
あ、記憶に残るエピソードですか。
やっぱ前島君のやっぱ、
いやいやいや、
最後の凱旋の
涙が全然終わっちゃいます。あの記憶から消したい思い出なので、まあ、これでまあね、一番
まだ前島君がピアだった頃の
ですね。一番ね、あの記憶に
ピアスリムだった頃、
スリムでピアだった。この半年でファットで、あの汚れてしまいましたね。
いやいや、汚れた覚えはないですけどね。
乱れましたね、生活がね。
でもね、一番でもね、何なんですかね、記憶に残ってんのは、区役所の前で凱旋した時にですね、公明党が、公明党が、その凱旋の情報を、こうね、こう知って、はい、で知って、で、凱旋が始まる5分ぐらい前に、凱旋車つけに来て、なんかアホみたいになんか凱旋して出てたのが、ほんまに気持ち悪くて、すごい思い出ですね。
はい、まあその時私も横にいましたけどね、はい、まあまあ一応お互いね譲り合わないといけないんで、
あれ ね、あの内部の人によると、あれね、大石さんがやるっていうのをツイッターで見てから、急遽そこでやることになったらしいんです
よ。まあまあだからぶつけようってことでしょ。
そうです、うん、
まあ、まあぶつけって当てつけですから、ね、
そうです、そうです、
でただ思ったけど、はい、あの当てつけって失敗したじゃない。向こうが
失敗です。むしろこっちが吸収できたっていうのがありますね、
だって当てつけではなんか公明党関係がなんかうじゃうじゃし始めたから、
はい、
なんか邪魔くせえなと思って見てたわけです
よ、はいはい、
でこうね話を、まあ、ちょっとその何時からやるんですかみたいな話になって、
はい、
でまああれあの時、まあ、誰かが調整したんだよね、それはね。
そうです、
うん、でまあ先にその公明党がやるってことになって、はい、でこう凱旋者が現れて、うん、でそうするとなんかこうバイトのお姉ちゃんみたいなのがわーって現れて
ああ、はい、
ね、
で、あのバイトルのなんか帽子みたいな感じ
だったね。そうそうそうそう、
赤い帽子でしたっけ。
そうそうそう、
うん、でそしてその候補者が上がって、
はい、
3万ポイント皆様に 3万ポイントをプレゼントとかって言って
言いながら、ね、
2万ポイント削られてますけどもね
そうそう、
でまあまあそれでこうあの人質に心を打たないあの歯切れの良くないあの、ね、演説が終わって、
はい、
あのそれでよくあの履行しようと思ったなっていう程度の人が、
ね、
あので去っていって、
はい、中華のディズニーランドみたいな演説
ですね大石議員のああ大石候補のご検討をお祈り申し上げておりますとかっつって心にもないことを言って去っていくわけですよね、はい、で去っていったらあの何人かの方が向こう方の方で見てた人たちが、はい、あのちょっと大石明君を聞いてみようかということで聞いたらなんかこっちの方がいいじゃんってことになって、ね、結局こっちの方に票を入れる人が何人か現れてしまったという、
そういうことみたいですね、
しかもあれ動員失敗したらしいんですよね、急にやったんで、
あそうでしょ、だから近所でさ、近所の学会 の、 あのじいちゃんばあちゃんとか暇な人がさたまたまいた人が来たんじゃないの、
まあ、まあ逆に言ったらそんな急遽あのその動員を図って言ったらかなり熱心な人だと思うんですよね、この人がね、そういう人の心にあの響いた演説、そういう会やったんで、これはねかなりあの思い出深いですね。だからねあの今回の選挙でもあのこうできるだけ、あの公明党支持者の人がいそうな場所を街宣車で回るようにしてるんですよ、
あ
のちょっとでも気づいてほしいかなっていうのでね、
あの、はい、日刊深夜快速 B 編成の高橋君自由自在かっこ誰、
はい、
今度の土曜日は生配信2時間スペシャル、
はい、
でございまして、ぜひね、現役創価学会の皆さん、
はいはい、
お聞きいただきたい、耳寄りな情報がわんさか登場するということになっております、もうあの高橋君もなんかさまざまななんかこうネタを用意しているようでございまして、
はい、
これはもうこうちょっとこれは聞くも聞かないとちょっと眠れないな、これは
爆弾持ち込んでいいですかみたいな聞こえ
てきた、ね、爆弾発言が次々に飛び出すという、ことになっているようでございます。
通常のテレビでもあのネットでも多分見ることがなかなかできないようなものをね、
これもうあの、はい、どうぞどうぞ、
いや外線車から生配信できないですかねなんて思ったりして、
外線車から生配信するの、
その生配信を外線車のスピーカーを使って街に垂れ流しながら、
いや多分ねそれいろいろ問題
があるそれは問題あるでしょ、
8時以降は使っちゃダメなんです
ね、
そんな夜中ですか、
まあ、まあ8時過ぎですからね、
あ昼間にやりたいと、そういうことだったらね、
だってあの公明
それ何あのうるさいって言われた
んですか、ね、公明支持者に聞かせないといけないじゃないですか、
いやそうなんですよ、だからこそ今日はねあの政策をねあのこう喋りながら、あの公明党は実はこういうことをやっていてみたいな、
ネットはやっぱり
今日ミッドナイト
ど
うぞのね、あの美化会、あの文化のない会館の前をね、あのこう何回か通ったってことでね今日も展開しました、やっぱりねそれであのやっぱりあの気づいてほしいんですよ、
前島君は狙ってんねんね、
でもねあこの会館の中からね、おいみたいな声食いましたよ、でもそれぐらいやばいと思ってるんですよね、
届いてるんですね、一応、
はい、だって、結構大音量で、
その前に行くとちょっとワンポイント上げるんやろ、
7時40分、まあともかく公明党 の、 はいはい、基礎票をいかに削るかということと、
ね、
維新の、まあ、総票をいかに削るかということが、はい、まあ、一つの、まあ、もちろん自民党もですけれど、はい、でそういった意味ではこの我々、この月テレ FMC という変更メディアが、
はいはい、
なかなか頑張ってるなと、
そうですね、
で例えば自画自賛をするならば本当の意味で自画自賛ですけど、自分で撮った写真を褒めるわけですから、ゴミ箱を撮った写真がかなりバズっておりましてですね、
あれ面白いですね、
いい写真でしょあれ、
はい、
あれ別にやらせでも何でもなくて本当にそうなってたから、それをパシ
ッと、あんな見たことないですよ、
いやいやだからあそこまでさ、
はい、
っていうかその
いや
ね、
計算等とかのセラーでも見ますけど、
いやいや、
あっこまで
っていうかね、どこのマンションでもね、そのポストの郵便受けのところにね、なんかゴミ箱があったり
して、置いてあったりしますね、
捨てるともういらないからって捨てるじゃないですか、
はい、
で、まあ、ただしさ、はい、維新ってさ、
はいはい、
大阪が地盤でこんだけ人気があったわけじゃない、
そうですね、
そうですね、
はい、だからそれがね、令和のチラシであるとか共産党のチラシがそうなってるんだったら、はい、うん、まあまあね、まあありますよ、
でも計算より多かったですよ、
あれ違う、しかもね、
はい、
縦にまだ入ってんだよ、
縦に入って
る、だからほぼほぼ全入居者が捨ててるに等しいぐらいの数なんですよ、だからもう見たくないっていう、あれはすごいんだよね、
う
ん、
まあそうですね、
だからあれがね、そのバズってね、まあ後でまたやりますけど、
うん、はい、
ちょっとね、はい、一部支持者ではあの写真はやばいって言ってるらしいですよ。へー、ね、メールが来ましたけど、はい、というのはやっぱね、写真って一枚で訴えちゃうじゃない、はい、そうするとあれがさ、もう大阪の人たちが維新を捨ててるっていう象徴的な写真なんですよ。
そうそうそう、
もう文字通り捨ててますね、
わざとやったわけじゃないですもんね、あれね。
そうそうそう、
も
う
俺やらせじゃない
です、ね、あの一コマでもうピューリッツァー賞かなんかをこう私撮りたいぐらいの、
あれは画期的というか、
でもね、あれを、あれが、あ、次行きますか、
ね、行きます
よ、ね、また後でしましょう。
いや、他にあのエピソードないですか、なんか思い出の。
あ、俺エピソードかかってないけど、あれですよ、はいはい、あの朝凱旋をやってて、まあ、前島君と会ったのもあの大石さんの朝凱旋をやってたんですけど、はい、やってる時に行ったんですけど、わざわざ前島君があのあの大阪南部からずっとあの、ね、朝7時ぐらいやったっけ、
そうですね、
そうです、7時ぐらいに行くのにあの来てるんですけど、僕も起きてどこどこでやりますって言った時に自転車こいで行くわけですよ、はい、それで結局6時半とかに出てるのに大石さんはもっと前におるわけですよ。それでもうあの街頭演説を始めてて、いや、あれにいろんなとこにあの行ったっていうのがすごい、行って、それで大石さんの訴えを聞いてたっていうのがすごいあの印象に残ってるなと。そこで出会った人もすごいいっぱいいるんで、
エグさんどうですか。
私はあのやっぱりドミノピザですね。
あれは選挙前ですよね、確かに、ドミノピザ
まだ寒い時でしたけどね。松田さんとあの、はい、ホーリー君が
ノリノリでね、
ノリノリで、はい、あのまあ、そもそもは大石晃子、当時は候補でしたけど、候補予定者が、はい、そのドミノピザの、はい、ね、キレッキレの踊りを見て、はい、これやと、これしかない、
これだけはない。
ご存じない方はぜひ大石晃子ドミノビザで検索して
ください。あれが出てくるんかな。
あれが多分唯一大石晃子事務所に残る黒歴史ですね。
で、それをあの当時 あの狭い事務所の中でですね、はいはい、ステップの練習とかをやるわけですよ、はい、うん、でそこら辺も全部榎田さん記録に留めてくださいって言われて、それ記録に留めることがもうそもそも良くなかったような気がするんですけど、
今まで通りの方法では有権者に通じないみたいな、
ね、俺は撮影しながら本当かそれはね。あれはもうあのぎもうあの大石晃子事務所で最初に出会った疑問だったね。あれはこれうまくいかねえだろうと思って、はい、それでその後あそこのあの上津神社の横の公園で、はい、なんかその凱旋をやって、うん、はい、でその横でもうあの大石さんはどんどんどんどん引いていくわけですよ。声のテンションが下がっていくわけですよ。失敗したなっていうのはもう本人ももう自覚してるわけ、はい、でもね、その踊っている松田&ホーリーがね、はい、だんだん体が温まってくると同時にね、
はい、アドレナリンが
乗ってくるわけですよ。
そう
で独自のなんかあの演出を加えて、はいはい、なんかこうあの本人たちはキレキレのつもりなんだけど、はい、すごい重々しいあの動きでやり始めて、はい、でそのうちだんだんあの大石さんが遠ざかっていくというね。
自分でやれと言って
自分で言ったらね、
まあ、いつの間にかなんかもうあのただ遠くで何か踊ってる狂った おじさん2人がいるみたいな。
で大石さんいまだにあのあれが誤っちゃったとは認めてないですけどね。いや、あれはもっと練習すればキリキリになるんやみたいな言ってましたから、ね、
はい、あれはちょっといつかちょっと大きくみんなで球団を
そうです、ね、
して、はい、であの大石さんから謝罪のことを引き出すという。
もしかしたら あれかもしれませんよ、あの榎田さんの味噌汁屋と一緒で、あの時代が早すぎたのかもしれない。
いや違う、はい、違う、はい、違う、はい、ね、あの俺はそれと一緒にしてもらっちゃ困る、
はい、あのね、時代が早すぎたとか言ってるんですけどね、はい、春田さんはねやらなかったんですよ。
いやもう、
は
い、だって最初から反対してたもんね、この人
髪の剣打ちでね、
はい、俺はあれはあの良くないと思うとか言って、
僕は
なんか真剣な顔でなんか嫌がってたもん、
ね、大石さんためなりませんって言ってましたもんね、
はい、それが正解だったんですね。
いや時代が早すぎた
キラケさん、こういう連中のこのボランティア活動どのような形でご覧でしょうか。
いや私でもそのドミノピザ、
はいはい
はい、私は賛成ですよ。
あ、
やっぱり何ですか、人と違うことをやって目を引きつける考えは別いいと思うんですね。ただ今回その皆さん の、はい、その動きがちょっと本当練習すれば多分 きっといいものになってたと思うんですけど。
いやどうかな。
いやなどうかなじゃなくて、
そもそも演説の後ろであんなドミノピザをやること自体が間違えてるんですよ、
う
ん、
演説の後ろでやるつもりだったんですか。
そうですよ、確実に。
なんかあのほら、ね、あの道路にあの道路にあの走ってる
くらい、違います違います、大石さんがんあの演説してる後ろで、あの男、
あそれは気が散るね
5人ぐらいがあの同じことをループするってことを、うん、大石さんは考えた、
そういうことか。あなんか私あのほら車のその交通が多い時間帯に、
うん、あのそのほら車の面で、
そうそうそうそうそう
やってましたけどね、うん、練習なんですよ、 あくまでもあれは、
あれもあの往来の邪魔だというあれも炎上の元になったということです
ね。だってね、渋滞とかしてるところでああいう動きやったら見てしまいますよね、うん、あ人が多い、その車の並びとかね、
まあ、あまりに気を照らったことはちょっとね、
そうですね、
もうちょいこうあの計画的にこう物事は組み立てていったらいいかなということを僕なんかは思いましたね、
まあ
ま
あ
うん、
でも、はい、まあ、あのクリエイティブな大石事務所の
一端です
よね。いろんなことをやって、
はい、まあ、クリエイティブっていうよりただチャレンジャーなだけかもしれないですけどね
いやいや、クリエイティブなんですよ、
はい、あそこに愛はあるんかっていうことね、うん、そうだよね、
はい、まあよくわかります
けど、ね、いやいやいや
そんな眼鏡を曇らせながら言わなくてもいいですけど、
ボランティアに愛はあったんかなというね、
あ、はい、まあまあね、あのまあボランティアってほら別にあの、はいはい、ね、そこで契約関係にあるわけじゃないので、
うんうん、
あの楽しければ来るし楽しくなくなったらまあ来なくなるって、うん、それでいいわけです、ね、あの
来てた人もいれば来なくなった人も、
ね、そうだから、はい、あのね、あの頃よく見てたけど最近どうしてんだろうって人もいるしね、
そうそうそう
そ
う、
それはもう、いろいろですよ、
うん、さあただ帰ってくる時はね、さいつも通りのあれで受け入れるっていうのがね当たり前の話だって、う
ん、これ優しいですね、
はい、
次のお便りいきましょうか、はいはい、こちらは千葉県習志野市からいただきました58歳、榎木田信也門の直弟子、ラジオネーム星空の津田沼、
ありがとうございます。
今や関西令和推しの中でも突出した存在である榎木田師匠と前島社中の皆さんですが、これからどうなっていくのか展望をお聞かせください。まあ、松田さんはこれからダンサーになっていくという。
あなんか
なんでですか。
いや、だから先ほどのキレッキレのダンスを、
あそれを習得するってことですね。
これから芋洗い坂係長みたいな感じで、いいんじゃないでしょうか。
芋洗い坂係長はもともと痩せててめっちゃキレキレのダンスで踊れた人が太ったわけですかね。
いやいや、松田さんキレキレじゃない動き実は。
ああそうですね、確かに屋根登ったりとかすごい上、ね、
ダンスはやってなかったんだけど、
ね、ああなるほど、
これがこう新たな形でステップを、
ね、ダンスはやめましょう、ほんまにやめましょうい
やだってあの令和はあの代表からしてもともとダンスから出てきてる団体だから、
ね、あそういえば
そういえばそうですね、海パン一枚で踊るという、
そうそうそう、これやっぱ、はい、あれみんながなんあれ不思議なのはさ、
はいはい、
なんで他のさ、
はい、
あの候補者とかさ、
はいはい、
やらないの。
安倍晋三とかですか。
いや違う違う、安倍晋三じゃなくてあの令和の人がさ
やらないでしょ。
メロディン級をやっぱりリスペクトした上でですよ、はい、やっぱやっと高井隆さんとかがまずやるべきじゃないの。幹事長
あ幹事長としてね、
ああオリーブオイルを頭からかけて
食用油、
食用油、
いや食油、
最終的にはオリーブオイルに行き着いたらしいんですよ、ね、
まあ、まあはい、それをこう塗ってですよ
、はい、
そこまでやるとやっぱすごいよね、やっぱね、ま
あ、多分やるのはね、あの N 国のあの黒川敦彦ぐらいですよ。
いやいや、まあ、あね、今ね、うん、いやでもあの代表自体はあれ言ってるじゃないですか、あの私が総理大臣になった時にメロリンやりますって言って
るんでしょうか。
まあまあ
だって NHK に出た時にやるって言ってる
から、ね、あそうなんですか。
そうだよ、
あそうなんですか、 NHK に出た時に。
だからただ単に総理大臣になったからやるってんじゃなくて、
はいはいはい、
NHK が移さざるを得ない時に、はあ、あえてやってやると思う。
あ
だから下手すると、
はいはい、
実は NHK をぶっ壊すのは実は山本太郎なんじゃないかという
ぶっ壊れますね。
じゃない方の山本太郎じゃなくて本間門が壊しに行くと、
じゃない方の山本太郎。
まあ、木原さん、あのこの前島社長はどうなっていくと思いますか、これから。
進化していきますね。
どう進化していくんですか、
ね、どうなるんですか、
ええ、これは
どう進化していく
なんですか。前島くんがあの新幹線ゼロ系とかに変身するんですか。進化理論みたいな、
そういうことではなく、ええ、みたいな、あのやっぱボランティアのそのなんですか、最先端、
ボランティアの最先端、
うん、なんかやっぱ 突出してますよね、ここの前島社中は。
うん、まあ、ね、まあ、まあ一言で言うと異常ってことですよね。
いやいや、皆さんのキャラクターもそれぞれ立ってますし、
まあ確かにね、そのまああえて高々ボランティアと言い方しますが、うん、高々ボランティアなのに
されどですよ、
あのそのあちこちで前島さんですよねとか春菜さんですよね、榎田さんですよね、でイグさんですよね、松田さんですよねと、はあ、ね、声かけていただいて、でこう一緒に写真を撮ってくださいだの、はあ、握手してくださいだのっていうのがあるわけですよ。はい、
たまにあります、
ね、でこれは異常だよね。
そうですね、
候補者でもないのに、
候補者でも何でもないのに、
はい、
下手すると候補者がすぐ横にいるのに、はい、こっち側に来る時あるじゃん。
あれはちょっと申し訳ないですね、
は
い、
あれはね、ちょっと気まずいですね。
気まずいよね、
はい、まあまあ榎田さんは日本で、ね、日本第一じゃない、
日本何でしょう、日本第一のとは何の縁も、
日本アジア党のね、あの党首ということもあってね、はい、
これから日本アジア党をですね、はい、党員3万人集めるというのが目標ですね。
超えたらどうなるんですか。
3万人集まったら
参議院選挙に、
あの本物の政党にしたら面白かろうと思って、それで令和と、はい、日本第一党じゃなくて日本アジア党との、
やっぱりそういう
政策協定をね、やっぱこう結んでいきたいなというふうに私はね、考えてるね。
消費税マイナス 5%、
消費税マイナス 5%、
いいですね、
それめっちゃいい案やと思うんですよね。
日野党は消費税マイナス 5%、
買い物すればするほどちょっとずつお金が返ってくる。
あ、そうですよ、
すごいな、
それ、ね、これは、
はい、
であと病院に行けば行くほどですね、はい、スタンプが貯まるという、でこのスタンプ10個貯まると1回タダになるという、
病気したもん勝ちみたいな感じにな
る。そうです、もう病気をするのを恐れちゃいけないという、
じゃあもうあれですね、脱コロナだったりとか、
病院をですね、はいはい、もうちょっと敷居を下げます。
あ、
病院なのか旅館なのか分かんないようなものを、
あ、いいですね、
ジャガースカーつけます。
病院あるからちょっとコーヒー飲みに行こうかぐらいの。
そうなんですよ。いや、だからほら実際年寄りが、はい、ね、その病院に行くのって下手すら社交場じゃない、あそこは。
まあ多いですね、そういうこと ね、
だったら社交場にしちゃえばいいわけですよ。
まあ確かに病院に毎日顔出す人がおったら、もし来なくなったら何かあったんかなと思いますもんね、
その代わりね、そこの病院で働くお医者さんは、はい、ちょっとその病院のお医者さんっていうか、お医者さん自体に、はい、何らかのその資格を僕は設ける必要があると思ってて、その1級だの2級だの3級だのってなんかあってですよ、はい、で3級の人は別に悪いんじゃないんだけど、はい、ちょっと安いんですよ、その代わりあんまり重篤でないものをやるという、
はい、
だから風邪とか風邪っ引きとか簡単なもんですよ、こう先生風邪っ引きみたいなんですよね、あ風邪ですねっていうぐらいの、そういう医者をはい、コンビニみたいなものを作るのがまず
いいかな。もう薬処方するだけみたいな。
ただしそこはやっぱり実は もう一番この第3級というのが一番世の中で尊敬される人たちで、
はい、
一番庶民の矢面に立つ人たちだから、
はいはいはい、
そこでその重篤な病気を見つけ出す役目があるんです。
それは今のただの町医者と違うんで、
いや、それをよりはっきりと明確にして彼らの立場を良くするというかですね、
今みたいに6年間通って医者の免許を取るんじゃなくて、3級から始まって2級1級と上げていく。
ああいいね、そういうのが、
そういうことです、医者3級なんですけど、
まずは、
はい、
でもう私はだから3級先生という人がいてですよ、
はいはい
は
い、
死ぬまで私は3級でいたいんだと、
まず
今度ね、またこれはドクター古藤が映画化されますがね、だからそれのようなもので、まあそれをまあ我が日本、まあ、そんな話だと、
ね、そうですねもうミッドナイト前島化しますよね、これでも、
ね、まあ、今日は特集ですから、
はいはい、
どうなっていくのか、まずあれでしょうね、やっぱり前島社中でやっぱ CD デビュー
しないですよ、
これやっぱ必要じゃないですか。
もう、ね、
でも前島くんはね、もうこの前からずっと歌を歌いたい歌いたいっていう、
言ってないですから、
ね、いやね、なんていうんですかね、みんなで集まって歌うんだったら心が動かん歌なんて歌ってる意味ないんですよって言ったから、ちゃんとしたところでちゃんと心の動く歌を歌いたいということで、
違う
だから、まあ、前島くんはリードボーカルに据えて、で、まあ、松田さんダンス、
はい、
なんかこうな、まあ、なんていうんですか、TRF のような あのユニットを
誰がサムなんですか、
これはあれですか、バラキルですかこれ。
いやいやいや、なんかそういうことで、まあ、意外とこれが化けるわけですよ。これでどうするね、これで紅白とか行っちゃったら。
いや、行かないですか、
ね、山本太郎代表がなんだなんとこの NHK 新しく新装になりました NHK ホールに、うん、応援に来てくださいましたとかってわーって出てきて、うん、で盛り上がっちゃったらどうするね、あなた。
まあその前にあの榎木田さんと井川さんの「あの愛は勝つ」のディエットをね、うん、あのしっかり実現させるってこと
でしないんじゃないでしょうか。
やる気満々です
よ、ね、やる気満々ではないです。
ぜひご期待ください。
でも本当に愛さん受かったら、ええ、そういうのもありですね。
確かに2人で愛は勝つを、ね、
受かった時はそういうことがありです
よ。いや別に約束しないよそんなこと。一切約束しないよ。愛ちゃんちょっと俺は通るような気がしてきた。
私もそうします。であのね、その裏腹にやっぱりね、あの大石さんのあの選挙の時もそうだったんですけど、はい、やっぱりね、あのこう勝てるかもしれないってなってきたら、うん、だんだんとね、あの中指立てる人が増えたりとか、怒鳴る人が増えたりとか、
うん、そうなんだ
よ、攻撃的な人が増えるんですよ。
焦り出すんだ周りが。
そうなんですよ、うん、で、うん、今回も、ね、そうなんですよ、うん、あの今回も攻撃的な人がもうこの段階で増えてるんですよ。
そうですね、
朝の朝返しにしててなんか無駄なのお前らや大阪が出ていけって叫ぶやつがおって、あ多分あそういう人なんやろなとか思いながら、うん、
まあでもさ
徒歩を積んでる人なのかなとか思いながら、
ほとんどがチンピラだよな、はい、そういうの。
そうです、う
ん、なんであの、あのもうちょっと知的にあの文句を言ってくる人はいないかね。
論理的な人は言ってこない。
まあ結構確かに知的な人だったら自分が間違ってるって分かりますからね、
うんうん、知的な文句ってどんな言い方ですか。
いや、あなた方の政策に対して私はちょっと異を唱えたいのですが聞いていただけますかと。で、あなた方がこのような数字を出しておられますが、私が調べたところによりますとこういう数字がありますがどうなんでしょうか、どちらの方がこれ付き合わせた時にどちらが正しいのかちょっと議論をさせていただきたいとか言ってくるんだったら、
あまあね、
それはもうね、いいですよ。ところがそうじゃなくて、おらお前やろお前邪魔くさいとかってそういうことないでしょ。お前が邪魔なんじゃという、ね、
いや、ほんまそうです、
ええ、
本当に選挙期間なんです。いや確かにね、あのでもなんかあのあれですね、暴言を受けたらなんか似合ってしちゃいますよね、なんかね。
あ、そう、
はい、多分大石事務所のね、あの多分ボランティアだったりとか、はあ、あの多分関係者は多分全員似合ってすると思うんですけど、
あのね、あのはっきり言ってね、はあ、あの逆効果だよね。
ああ、
だからそういうやつがやってきたら来たでさ、
うん、
確実にこっち側のねエネルギーがその、ね、マイナスのエネルギーがこっちではプラスに転じてしまうんですよ。
そうですね、
これは、
はい、
だからもうあのでしかもさ、今日こんなやつがいたんだよって言ったらもうネタになってその後もうそれを魚に盛り上がるわけでしょ。
だからね、今日もネタにしたくてたまらなかったんですよ。
あ、だからね、
はいはい、
だからもうあの大石ボランティアにイチャモンつけるのは本当に損だよね。
そうですね、その日のラジオのネタになってしまいます
からね。ネタにするからね、
はい、
でその最たるものが橋本徹であって、
まあね、
訴えたからもう大石あき子の知名度が上がった、
ね、上がった上がったもんね、うん、
でさらにその鉄を踏んでしまった松井一郎、
う
ん、まあ今のところ吉村はそこまでは来てないには、はい、ないけれど、ねはい、目は泳ぐ、はい、おどおどする、
そうですね、
ね、あの皆さんもあのぜひあの政見放送をご覧いただきたい。
あ、ひどいですね、
政見放送の吉村の目の泳ぎようってないですね、あれね、ほんまにね。
やっぱね、あの松井はね、
はい、
なんかやっぱこう悪人でね、ちょっとね目が座った感じがあるよね。
はい、
で、あの吉村はやっぱ小悪人でね、
はいはいはい、
なんかこれ やばいって本人は分かってんだろうね、
悪になりきれない、
なりきれないんですね。
ちょっといいと思
う、なりきれないと言いつつやつは悪ですよ。
あの NHK 党の政見放送はなんか笑かそうっていう感じがあるじゃないですか。
そう、まあまあ、
でもね、あの維新ってまた笑かすつもりでやってるんじゃないんですよ。でもね、維新の方が面白いんですよ。だから NHK の可哀想やなと思いますね。
なんかね、その松井吉村がこうね、うん、あの机にこう座ってさ、
うん、
あの喋ってるんだけど、で画面のね左手にね、
は
あ、あの手話通訳の女性が立ってるじゃないですか、
はい、
でその手話通訳の人の表情がおかしくてさ、
はい、
なんかさ、こうあの全然なんかこうあのなんていうの、あのむしろちょっとムカついてるような表情でやってて、うん、あれあのアフレコ入れると面白いよね、なんかね、ふざけんなバカとかって言ってそうな顔でやってんだよ。なんかだからまあ そういうのも含めてぜひご覧いただきたいと思います、はいはい、今日は急いで行きたいので、一旦 CM に行きます、この後も選挙関係の話題を今日は目白押しでございます。一旦 CM。
アジナミセ探訪。今回のアジナミセは熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。すみだ、こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。